今日はスカイプではなくてディスコードを使っています。
いいっすね。
普段はスカイプってすごい相手の声がでかいんですよ。
あ、
コンプレッション厳しいから。
ふんふん。
だから僕の方をいつもちょっと下げてんですよね。あ、違う、逆だ。あの、僕の方を上げて、スカイプを下げてるんですよ、普段は。
うん。
うん。
バランス調整してると。
そうそう。ディスコードは多分、そういうのいらないかな。
うん。いや、ディスコードいいっすね。
まだ、インストールして5分ぐらいじゃない？
あの、起動した時に出てくる壁紙がいきなりゲームっぽくて。
うん。
その辺もいいし。
はい。
で、あと、そのセッティングもなかなかいいですね。
うん。
QoS セッティングとかって、うん、これはいいなっていう。
はい。これはいいな。
僕、昔、FaceTime の実装とかしてた時期があって、
うん。
ビデオチャットには、一加減あったんですけど、まあ、昔の話です。どうでもいいですが。
ねえ。
いや、ビデオチャット、ボイスチャット、結構いい時代になりましたよ、こう。
うん。
Web RTP とかで、Web ブラウザでも実装できるんで。
Web RTC ですね。
うん。
うん。OPAS っていうコーデックを使ってるらしいんですよね。
うん。
うん。
OPAS。
まあ、よくわかんないんだけど、そのスカイプはそのプロプライタリーなシルクっていうコーデックを使ってて、
うん。
うん。まあその遅延が少なくてコンプレッションがよく効くプロプライタリーなコーデックだけど、オーパスはなんか最近そういうレイテンシー少なくてでもあんまり音質が悪化しないっていうそういうコーデックらしいですよ。
うん。まあ確かに見ると結構アダプティブな最高 510kbps まで対応できる。48kHz まで対応を。
だいたいディスコードだと90から 120kbps とか言ってたかな。
うん、うん。
うん。スカイプもでも64ぐらいですよね、基本。
まあそんなもんすかね。そんなもんすかね。うん。
まあモノラルで 64k 出てたら、ほとんど CD 並みまでいかないけど、FM 並みぐらいまでいきますよね。
うん。うん。
うん。
まあ普通に、ボイスチャットだとまあ 8K くらいやればなんとかなるかなっていう。
8K? だいぶ、
だいぶ、
加減ですね。
加減っぽいですけど。
うん。
まあなかなかその、セルラー回線とかだとパケットロスも多かったり、遅延も高かったり、苦労した感じがありますね。ちょっとレッドブル開けてもいいですか、ね、
はい。
よいしょ。
この間のバイリンガルニュースでも開けてましたもんね。
ああ、開けてましたね。あれはちょっと後々思い返してみるとやってしまった感が強くて。
あれはどうなんだろう。普段リビルド聞いてない人には謎な入りだったかもしれないですね。
うん。いやー、やってしまったな。まあ全体通してやってしまった感強いですよね。
いや、そんなこともないと思いますけど。
あ、そうですか。
うん。僕はちゃんと聞いて楽しめましたけどね。
よかったよかった。
うん。うん。
なんとなく、ちょっと、変わった人だなっていう、あらぬ印象を与えてしまったんじゃないかっていうね。
それは別に、あらぬ印象なんですか？それ、その、リアクションは期待してなかった。
うん、ああ、なんだろうな。まあいいです。深入りしないで、こう、この、宝石箱に詰めて、二重三重に鍵を閉めて、マリアナ海溝に沈めといた方がいいかなっていう。
いや、でも、うん、あの、バンバン公開されて、だって、リビルゾーの10倍ぐらいの多分リスナーがいますからね。
ああ、そうっすね。そうそう。だからこそっすね。こう、そつなくこなした方が良かったんじゃないかなって。
いやいやいや。それはつまんないですよ。
いやー、あの、実家の、 義理のお母さんとかも聞いていただいてですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、白老さんって、現実とファンタジーの間に生きてるんですね。なんか嬉しくなりましたっていうですね。この微妙なコメントをいただいてですね。
うん、普段はリビルドは聞かないけど、バイリンガルニュースは聞く機会があったんですね。
うん。バイリンガルニュースはなんとなく聞いたことがあるみたいな。
へえ。
まあ、マスにちょっと届きかけてる感じはあるんすかね。
うんうん。
うん、
じゃあ、そんな白露さんですけどね。
はい。まあ、忘れましょう。はい、そのこ
と。朝、10時ですけど、
うん。
寝てました。
うん、やっぱ朝は弱いですね。普段起きんの10時半くらいなんで。
へえ、それは週末？平日も含め。
いやいや、
そこは言わないでおく。
うん、深入りしない方
が。なるほどね。
うん。
ええ。
で、まあ電車に乗りながらだんだん目を覚ましていくっていう感じではあるんで。ちょっと半分くらい寝てるかもしれないです
ね。ええ、わかりました。そうっすね。
うん。
何の話から。
ああ。iPhone X 出ましたね。
iPhone X 出ましたね。
うん。
昨日かな発売。アメリカ時間だと昨日。日本だともう一昨日ですかね。
うんうん。
うん。
だいぶ列もできて。
ええ。
転売のニュースも観測され。
うん。
うん。買いました？
いや、僕は宗教上の理由により変わってないですけど、今日、オンラインストア見たら、アメリカは普通にピックアップできましたけどね。今日注文すれば。
うんうん。
うん。
うちもちょっと見に行って、まあ僕はもちろん宗教上の理由ではないですけど、まあ奥さんとかにちょっと見てみてもいいかなっていう感じですかね。
ああ。
うん。
まあなんか最初その結構出荷が足りなくて年内には手に入んないんじゃないか的な噂がありましたけど、今注文しても年内には普通にシップされるみたいですよね。
うんうん。
うん。
まあ意外とよく作れたのか、意外と、まあでも列はできてるんで、人気が足りないってことはないんじゃないかな。まあちゃんと作れたんじゃないですかね。うん、
逆に iPhone 8の方が、7に比べるとやっぱり、買い控えっていうか、転待ちの人が多いっつうのはあるみたいですよね。
うんうん、うんうん。まあ、iPhone っていかにいいかっていうのは多分、広島さんとか
が。そうですね。次に。僕らが話してると、お前ら使ってないのに何話してんだって言われますからね。
まあ、そういう感じですね。
ええー。
まあ、じゃあ気にせず進めるところですね。中身が結構いいらしいっていう話があってですね。
中身ね。
中身。
うん。
その、使い勝手とかガーとかそういうのは多い人ですね。毎回 iFixit でいろいろ分解してるじゃないですか。で、それを見たところですね、このメイン基板が、iPhone 8の 70% くらいのですね、こう、面積になってると。
うん。
まあ、メイン基板小さければ小さいほどいいんで、まあ、小さすぎると発熱の問題とかあるんですけど、まあ、とりあえず小さい方がいいことだっていうんで、70% 減になってて、これなんでこんなに小さくなってるかっていうとですね、ここがすごくてですね、この1枚の基板をサバ折りにしてですね、こうサバ折り基板にして、で、間にインターコネクトのこのレイヤーも一つパーツを作って、で、2層基板にしてるっていう、これがなかなか熱い実装ですね。
へぇ。
うん。
70% のフットプリントで、折ってるってことは 140% っていうわけではないんですよね。
まあ見てみるとまあ3割4割分くらいがサバ折りになってるっていう。
ああ、折り返した状態ですね。
うん、折り返し基板ですね。いやこれはなかなかすごいっす。そこまでやるのかとかですね。
ええ。
でまあそのサクサクのサバ折り基板の他にも。バッテリーが今までパーツ1個だったのが2つになってるとか。
うん。
いろいろ中が変わっていて、なんて言うんでしょう。まあ設計からいろいろ変えてるんだなっていう感じですかね。
うん。
で、あとは、その A11 ですね。
うん。
これがやっぱり凄そうだと。
うん。
ベンチマーク取ったところ、MacBook Pro の一番下のモデルが、インテルの i5 とかかな。i5 を超えるベンチマークスコアになってて。
うん。
いや、そのついに、まあ、A10 でですね、i3 に匹敵するくらいではあったんですけれども、まあ、A11 で、その Apple 比 1.5 倍とか6倍くらいのパフォーマンスになったんで、ついに i5 超えてきたって感じですね。うん、なかなか。
もうこれ i7 も見えてくるっていう。
そうですね。i7 に、もう見えてきますね。i7 に行くには、その、ハイパースレッディングっていう一つのコアで、二つのスレッドを動かすっていう回路をちょちょっと入れて、
うん、
で、まあ、あとは、あとでちょっと話しますけど、最近 i9 っていう6コアのインテルチップも出たりしたんで、まあ、インテルの方も頑張ってますけれども、まあ、キャッチアップのペースから行くと、いずれは、そのメインストリームのインテルコアも超えるかもしれないっていう感じではありますね。
すごいですね。
いやいや、すごいです。
ベンチマークはこんだけ早いと、どの辺に効いてくるですかね。
まずはゲームですかね。
ゲーム。描画速度ですよね。
そう、ゲームが効いてくるっていうのと、うん、まあ、あとはその、ディープラーニングであるとか、マシンラーニングで、クライアント側でやりたいことっていうのも、この、ここ最近で爆発的に増えてるんで、
うん。
ホースパワー自体はあればあるほどいいっていう感じだと思いますね。
うん。
っていうんで、速くなるのはすごくいいんですけれども。で、その A11 のですね、動作状況とか検証してみると、A10 まではその、でっかいコアが2つあって、小さいコアが2つ。A10X だと3つなんですけれども、その、それぞれ、なんて言うんでしょう。スワップしてたんですね。ある時はでかいコア。ある時は小さいコア2つが動いていると。そのラーメンライスで言うと、ある時はラーメンが食べられ、ある時はライスが食べられ、そういう感じだったんですね。
うん、
で、ところがその A11 ではその辺の挙動が変わっていて、6つのコアが同時に動く感じなんですね。
うん、
2つのラーメンと4つのライスと。で、同時にラーメンもライスも楽しめると。で、この辺の挙動はどっちかっていうと、クワルコムの、ARM のビッグリトルコアの挙動に近いんですけれども、
うん、
まあ、その辺の挙動が変わっていて、その動的にクロックを変えつつ、小さいコアでも大きいコアでも、スレッドを動かすことができるっていう挙動に変わっていて、
うん、
で、あと面白いのがですね、大きいコアが2つあるんですけれども、アプリのスレッドが一つだった場合、まあ、100ミリごとくらいに、このスレッドのを動かすコアをピンポンで切り替えてるっぽいんですね。それはどういうことかっていうと、まあ、ある時はこっちのラーメン、ある時はこっちのラーメンとこう、バリバッコに食べてるんですけど、これどうしてそういうことをするかっていうと、まあ、多分熱対策で、その一つのコアでスレッドを動かしすぎると発熱が激しくなりすぎるんで、まあコアをピンポンで切り替えると。とかまあいろいろ変わっていて、多分そのこの挙動が示唆することは、まあ A11 になって、今まで iOS デバイスって発熱はそのハードウェアの方でよく対策していたんで、あんまりそのソフトウェア的にはですね、ずっとバリバリ一定の速度を出して、で、まあ、究極まで熱くなったら、iOS 自体ホルトして止まっちゃうっていう、まあ、そういった感じの挙動だったんですけれども、
うん、
この iOS11 になって、ちょっとその辺の挙動が変わってきて、多分ハードウェア的にもソフトウェア的にも、動的に制御しないと、ままならないくらいになってきたんじゃないかなと。
うん。
いう気がちょっとしますかね。
ねえ。アプリケーションが普通にシングルコアでやるような処理でやってもハード側が勝手に切り替えてくれるっていうことですよね。
まあそうですね。OS 側で そのスレッドのコアマイグレーションをしているという感じですかね。
うん、まあラーメンの例えで言うと、まあ一つの方ばっか食べてると伸びちゃうからね、他のもう一個が。
まあそういうことですね。素晴らしいですね。
僕がなんで保管してるのかわかんないけど。例えを。
そう、伸びないうちに両方食べないといけないと。
そうそう。え、でも、前聞いた話だと、やっぱ、ビッグコアの方はそういう激しい処理で、もう、小さい ライスの、に対応する方のコアは、
うん、
まあ、バックグラウンドの処理とか、そういう、効率、電源効率を良くするための、ものっていうような話でしたけど、
うんうん、
普段から両方を使ってるっていうような感じなんですか？
そうですね。その実際に何が動いてるのかっていうのは、プロファイリングしてみないと何ともですけど、
うん、
まあやるんだったらその裏プロセスのそのバックグラウンド処理であるとか、まああとは OS 側の割り込みですね。その辺は、小さいコアでやっちゃうっていうのがいいんじゃないですかね。
うんうん、
メインコアで割り込み処理させたりすると、それなりにそのメインのスレッドに影響を与えたりするんでですね。
ええ。
うん。っていうんで、小さいコアも常時動かしているっていうのは、まあ、理にかなっている感じですかね。
ええ。
うん。という、なかなかいい感じの設計になってるようです。
使ってないけど中身と分解だけ見てコメントをしているという、
うん、そういう感じですね。
でもこの iFixit の人たちとかももう買ってすぐ分解するっていうこのスピード感はやっぱすごいですけどね。
うん、うん、もう一台は完全に犠牲にするっていう感じですね。
そうそう、
それ言うと Will It Blend の人もだいぶ犠牲にしてますけどね。
ウィルイットブレンドはまあ、もう犠牲どころの騒ぎじゃないですけど。
うん。うん、ブレンダーでバリバリブレンドするっていうんですね。
やってますね。
あれ、うん、iPhone X はもうやってんのかな？
あれはすごいですよね。
最近まあなんか毎回ブレンドしてんで飽きてきてチェックするのやめちゃいましたけど。
まあ、YouTuber とかでドロップテストとか言って体張ってる人たちもいますからね。
ああ、なるほど、なるほど。うん。
まあ、今回は、また、裏面がガラスとかだから、結構落とすとすぐ割れるっていうのはありそうですけど。
うん、
うん。ねえ。
まあ、で、あとは、その、Face ID がついて。
はい。
Face ID が、結構うまく動いてるっていうレビュー記事がいっぱいあって。
うん、
自分ではまだ試してないんであれですけども。場合によってその日光の下でうまく動かない、動きにくくなるっていうこともあるっていうですね。
うん、
で、まあこれは原理上多分仕方なくてですね、Face ID の仕組み的にですね、赤外線のプロジェクターで、その細かいドットをですね、顔面に投射して、その状況を見てるわけなんですけども、なんつうんでしょうね。まあ、お日様の下だと、まあ、お日様から赤外線、紫外線、そのガンガン出てますんで、
うん、
プロジェクターからの赤外線を見分けにくくなるっていうのは原理上仕方がないですかね。
はいはい、
で、この技術ですね、プライムセンスっていうイスラエルの、ベンチャー企業が昔あって、で、その企業が、使ってたその赤外線プロジェクターでデプスを取るっていう技術をですね、Xbox についてたキネクトっていうので使ってたんですね。
ああ。
で、そのキネクトで使ってた技術をそのプライムセンスっていうのがまるっと2013年に、プライムセンスをアップルがまるっと2013年に、買収して。
はい。
で、そっから今に至るっていう感じだと思います。
うん、キネクトはマイクロソフトですけど、
うん、
マイクロソフトはこのプライムセンスの技術を使ってたんですか？
そうですね。プライムセンスが OEM して、
はいはい。
キネクトに使ってたんですけども、
うん、
まあ、MS 的には、アクワイアするほどではなかったんですけど、そっからこのトンビが鷹を 取る。あ、違う。あ、違う。トンビが油揚げをさらう。みたいな感じで、サクッとですね、行ってしまって、Face ID の技術になったっていう感じですかね。
まあ、Apple、そういう会社をアクワイアして、数年後にちゃんと製品に取り組んで、組み込んでくるっていう。
うんうん。
ところはいいんですかね。
うん、やっぱり、それはちゃんと大したもんですね。
うん。まあ、Siri とかもそうですしね。
そうですね。うん、買収してそのまんまどっか行っちゃうっていうのがあるある話なんですけども。まあ、Apple の場合は、すごく、なんでしょうね。堅実な、こう、アクイジションしてますよね。2013年に買って、2017年後半に製品として出てくると。うん、いい感じですね。
iPhone X は結構 YouTuber とかに何台か1週間ぐらい貸し出してたみたいで、
うん、
でまあ一斉にレビューが公開されたりとかしてましたけど、双子の人を使ったテストっていうのがいくつかの YouTube さあのビデオで紹介されてて、マッシャブルかなんかのやつだと、双子でやったら間違って認識してしまう、つまり両方ともアンロックしてしまうっていう結果出てましたけど、他の人のやつだと、双子でもちゃんと本人じゃないとアンロックされないっていう、そういうまあ違った結果出てましたね。
その双子さんっていうのは一卵性の双子さんで、
だと思いますね。見た感じはすごい似てたので、
それどうやって見分けてんのか結構興味深いですね。うん、
まあ、一応発表の時にフィル・シュラーも言ってましたけどね、双子だと間違えてしまうことはあるかもしれないっていうのは。
まあ、間違えて当たり前っていう感じがしますね。
そうですよね。
うん、
でもこれからその寒くなる季節なんで、寒い季節だとコートとかダウンとかでマフラーしてマスクしてみたいな感じになるじゃないですか。
うんうん。
そうするとちょっとアンロックが大変っていうのはありますけど、でもそれもフェイス ID だけじゃなくてタッチ ID の時も手袋してるとできない問題っていうのありましたからね。
うんうんうん
うん。あんまり変わんないのかな。
まあフェイス ID がアンロックできるように寄せていくっていう形で、
うん、
運用でカバー的な感じですかね。
うん。
その、YouTuber の人がレビューして、ポストしたっていうのは、ブロガーとか YouTuber の人がポストしたっていうのはありますけど、Apple 社員の方が、っていうのもありましたね。
ありましたね。まあ、Apple の PR に選ばれて、あなたたち選ばれたんで、一週間使ってみて、この日の何時以降にポストしてもいいですよっていうのが普通のやり方なんですけど、
うんうん、
アップル社員の、娘さんが、あれは多分、オフィスランチみたいなのに家族枠で行ったんですよね、多分ね。
うん、そうですね。インフィニットループの中にいたっていうことですね。はい。
うん。そしたら、まあなんか、Vlog を撮っていて、YouTube にそのままアップ、して、まあ多分本人的にはなんか何十人何百人しかビューワーがないチャンネルだからいいだろうと思ってやったのかもしれないですけど、あっという間に拡散されて、で、お父さんのエンジニアはクビになるという、
うん、
ことですね。
いやー、お気の毒にっていう感じですね。いやー。
まあでも本人が言わないからいけないですよね。
うん。そうですね。
アップロードはダメだよっていうのは。
うんうん。お父さん的にはどうだったのかな？いや、気づかなかったのかな？
いや、気づかないってことはないでしょ。カメラ持って撮影してるわけだから。
まあそうですね。
うん。
いや、まあ仕方ないなっていう感じはしますね。
うん。
うん。
そもそもアップルのキャンパス内は普通は撮影禁止でしょ？
ああ、そうですね。うん、その、まあ一部セキュリティの人に言って写真撮ってもいいって言っていいよいいよっていうこともあるんですけども。
うん。
まあ基本的にはやめた方がいいですね。はい。
うん。
うん。この、うん。まあ あしょうがないと思います。これはですね、そのどうやってリークに対処するのかっていうのはアップルだけでなくてどこの会社でも今頭を悩ましてると思うんでですね、
うん、
昔あのティム・クック船長がですね、あの最初に CEO になった時にタウンホールミーティングっていうのをやって、まあ全社員ミーティングですね、でそこでまあつらつら話をして、誰かが質問してリークにどう対処するのかって言ったらですね、ティム・クック船長、リークは絶対に許さないと、見つけたら草の根を分けてでも探し出して対処するって言ってですね、そこでこのティム・クック船長の最初の決めでですね、5秒くらい沈黙して周りをですねギュッと睨みつけてですねっていうパフォーマンスがあってですね、この人は本気だと、怒ってるわと、でもパフォーマンスだなっていう感じもあったんですけども
パフォーマンスじゃないですね、やっぱりこういう事件があったらそれなりの対処をしないと示しがつかないですもんね、
うん、そうですね、
うん、
血で贖ってもらおうっていう感じでしょうねきっとはい、うん、というんで、まああとハードウェア的に言うとですね、この iPhone 7あたりから、モデムチップがクアルコムとインテルのデュアルベンダーになって、そこからそのクアルコムとのとアップルの泥沼の訴訟合戦が続いてるんですけれども
、ええ
、最近またクアルコムからカウンターでもう一個訴訟があったのかな。で、あとはその街の噂ですと、次の iPhone ではクアルコムの部品を全く使わない形で設計が進んでるとかですね香ばしい噂も来て、でさらに香ばしいのがその、ブロードコムって同じような Wi-Fi チップの大手ベンダーがあって iPhone にもチップが使われてる会社なんですけども、ブロードコムがクアルコムを買収しようと検討してるとかですね、そういう観測気球も上がってですね、うん
これどっちがどっちを買収？ブロードコムの方が買収ですか？
ブロードコムがクアルコムを買収ですね。
あ、
で会社の規模とかマーケットへのインパクトで言うとクアルコムの方がずっと大きいと思うんでですね、
うん、
まあどっちかっていうとショーが大を飲む合併な気がしますかね白い巨頭的に言うと、う
ん、白い巨頭あれクアルコムがなんか陶器を US に移して買収される準備に入ったみたいな記事を見ましたけど、
あ、
それはこれと関係あるのかな。
うんうん、うん、その系だと思いますね。
うん、
まあどっちかっていうと、まあライセンス絡みのちょっと大人の事情買収な気もしますけども、
うん、
うん、で買収額が、1000ビリオンっていうんで、これもこう前代未聞の金額ですね。
1000ビリオンというのは、いくらだ？
100兆円？
おお、そうですね。
日本の国家予算が85兆円くらい？いや、割といい感じの数字ですね。
おお、すごいな。
うん。まあ、それくらいのインパクトのある会社だと思いますね、クアルコム。その今のスマートフォンの9割型、まあ9割ってことないか、まあ6、7割型はクアルコムの CPU 使ってたりしますんで、
うん、
いやまあ成り行きを見守りたいですねでさらにチップつながりで言うと、その iPhone X なり iPhone 8でこうハブにされたイマジネーションテクノロジーですね、ついに身売りということで、
はい
はい、いやお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。
次回の連載にご期待ください。
そうですね。ありがとう。そして、さようならというですね。いやー、残念ですね。
これはアップルと訴訟してましたっけ？
訴訟はしてですね、訴訟はまだ決着ついてないんですけども、その決着を見る前に、中華系のベンチャーキャピタルかな。そちらに買収されて、まあ残念ですね。
はい。
まあイマジネーションテクノロジー自体 MIPS の技術も持ってて、 MIPS は売ってないのかな、 MIPS は別に売っちゃったのかもしれないですけど、意外とあの中華系のスーパーコンピューターとかに MIPS がまだ使われて生き残ってたりするんで、
うん、
あのサクッとあのどっかで生き残る道を見つけてほしいなっていう気はしますかね。
うん、
うん、
今回のあの戻りますけど iPhone X の方のモデムとかは 前インテルとクアルコム半々みたいなの言ってませんでしたっけ？
うん、前はインテルとクアルコム半々で、うん、今回もまあ多分半々だと思いますね。
うん、
分解記事見るとクアルコムのチップのものしか今んとこないんで、多分リージョンごとに出荷を分けてるとかそんな感じじゃないですかね。うん、
その US でも LTE モデルがどうとか、そのマーケットによって違いますからね、その載せてるチップが。
うん、今回も分かれてるんですかね。
うん、
iPhone も世代によってユニバーサルだったり分かれてたりするんで、
SKU は一緒なんだけど、前の iPhone7 とかの時はベライゾンで買うとインテルのが載っててみたいな、そういう話だった気がしますよ。
ああ、なるほど、うん、なるほど。
GSM モデル買うかベライゾンかスプリント買うかみたいな。ただ iPhone8 と iPhone10 からなんだっけ、古いその CDMA はサポートしなくなったんじゃないかな。
うん、
うん、だから確か au 日本で KDDI の au をキャリアで使ってる人は iPhone8 とか10にスイッチすると SIM カードを変えなきゃいけないっていう、そういう話を聞きましたよ。
うん、
古い 3G にもうサポートしないから。
ああ、なるほど。まあ CDMA とかできるだけ早く止めた方がいいですね。
うん。
はい。
電波を他ので使った方がいいですからね。
そうですね。で、願わくばその電波をオークションでやってほしいですけど、それはまた別の話ですね。うん。っていうんで、まあ、クアルコムのモデムも使って、インテルのモデムも使ってでしょうけど、その今の話にあるように、クアルコムはだんだんお払い箱モードではありますかね。うん。
うん、
いや、なかなか香ばしいです、その辺も。
はい。
はい。
なあ、そんなんですか、iPhone は。
うん、そうっすね。iPhone X はそんなですかね。うん、まあ、使ってないんで、なんともっていう感じはありますかね。
はい。まあ、前に出てもらった時に、広島さん、買えるかどうか、ご期待的な展開でしたけど、昨日ツイッター見たらちゃんと買えたみたいなんで。
ああ、なるほど。
はい。まあ来週以降に使い勝手も含めてお話ししていただきたいですけどね。
そうですね。
Face
ID とか、ホームボタンがなくなったとか。
広島さんはでっかい方のプラスからのスイッチだから、小さくなって良くなったみたいなことはツイッターに書いてましたね。
ああ、うん、なるほど。
うん。まあ普通のプラスじゃなかった人は逆の感想なんでしょうけど。
うん。大きさ的には、そのプラスとプラスでないモデルの真ん中くらい。
そうですね。
で、気象的には、プラスと同じくらいって感じでしたっけか。
うん。その、なんていうの、バーチャルなサイズ感は、10の方が広いですけどね。使えるピクセル的な話で言うと。
まあじゃあ、その辺は、後の方に譲って。
そうですね。はい。
はい。はい、
次。
うん、次っすね。
ピクセル2の話をしてもいいですけど。
ああ、どうぞどうぞ。
はい、どうぞどうぞって言われましたけどね。
うん、
僕は前回のエピソードでも言いましたが、最初はあんまりピクセル2に心惹かれなかったんですけど、まあ他に待つものもないしと思って結局買いまして、で、これ録音してるのが11月4日ですけど、先週の水曜日ぐらいから使ってますね。だからもう一週間、もうすぐ二週間ぐらいって感じです。
うん、
まあ割と気に入っていますね、今のとこ。
お
うん、あんまり欠点という欠点はないという感じで。
うん、
カメラもまあ僕は Google Pixel のカメラすごくいいと思ってたんで、なんか Pixel 2でカメラがものすごく良くなって嬉しいっていうことはあんまない。もちろん良くはなってますけどね。
うん。
ピクセルの時点で相当良かったんで、うん。確実に進化はしてますねっていうのと、あと Google Pixel で夜景とかを撮って HDR プラスにすると、すごい明るい色になるんですよ。
うん、うん。
なんかオレンジっぽい色になりがちで、まあ綺麗は綺麗なんだけど、ちょっと、その目で見た感じと違うなっていうところはあったんですけど。
ああ、ちょっと色温度、ワームになってる感じは確かにありましたね。
そうそうそう、 ピクセルはそれがあったんですけど、ピクセル2だとその辺は若干というかかなり改善してるかな。
うん。
うん。
カメラの画質は結構良くなってる感ありますよね。
うん。あとは、まあ、ライブフォトのパクリの、なんだ、モーションフォトでしたっけ？
うん、
うん。うん。まあ、あれ、一応デフォルトでオンにしてるんですけど、まあまあ、良いですね。
うん。あれ、まあ、あれも楽しくて使ってますね。
うん。
書類撮ったりするときにもライブフォト自動でオンになっちゃうのは何とかしてほしいですかね。
あれってなんかこの、学習して全然フレーム動いてないなと思ったら捨ててくんないんですかね。
一応オートモードってのがあるんですけども。
そうそう、僕はオートモードにしてますよ。
ええ。
うん。
なんとなくいつもオンになってる気が
します。そうそうそう。しかもそう、僕の場合結構写真撮ったらすぐこうカメラもこう引いて閉じちゃったりとか動かしたりとかするんで、その動かしたモーションも含めて入っちゃってるんですよね。
ああ、なるほど。
うん。それちょっと微妙かなと思いつつ。
うん。
うん。あ、でも前のピクセルだとなんだっけ、レンズフレア問題っていうのがあって。
ありましたね。
うん、ニコの向かってる方角で撮るとね、必ずレンズフレアが乗るっていうのがありましたけど、今回はないのかな、さすがに。
うん。今んとこないですね。さすがにその太陽を直接撮ったりすると、まあ、それなりに入りますけど、まあ、その辺は仕方がないかな感ありますね。
うん。巷ではピクセル 2XL のでかい方がいろいろ物議を醸していて。
うんうん。
ディスプレイがちょっと青いとか、焼き付きがすでに報告されているとか。
うんうん。
まあいろいろありますよね。
ありますね。
うん。
まあ僕もちょっとデンジャーゾーンであれですけど、ピクセル 2XL 的なものを時々見たりしてるわけなんですけども。ですね。あ、ちょっと最初にディスクレーマーしておくとですね。僕仕事で、まあ、アンドロイドに近い感じの、この仕事をしていて、
はい、
一応その、ポジショントーク的にはですね、アンドロイドの素晴らしさを広く宇宙にあまねくですね、こう、広めるというミッションもあるんでですね。まあ、8割9割さっぴいて聞いていただければという感じですね。アンドロイドに関しては。
はい。
っていうんで、ピクセル 2XL ですね。画面問題ありますね。
うん。
ピクセル2で、プラスチックウォーレットっていう、まあ、新しいタイプのウォーレットディスプレイ、有機液晶のディスプレイ使ってるんですけども。
XL ですよね。
XL の方ですね。
うん。
で、まあ、ベンダーが LG なんですね。
ええ、
で、有機液晶のベンダーって、まあ、サムソンがだいぶシェア取ってるんですけども、まあ、あえてセカンダリーシェアのベンダーにして、したい。まあ、ちょっと青みがかかるっていうのはあるんですけど、これですね、iPhone の有機液晶、iPhone X で使ってる有機液晶、こっちサムソン版なんですけども、それでもまあ、斜めに見ると、色味がかかる、こうかかるっていうのは有機液晶の特性としてあるんですね。
うん。
Apple の方でも iPhone X ではこういう特性がありますっていう話はしていて、まあただその青が軽か緑が軽かっていう違いがあって、
うん。
どっちかっていうと青っぽくなる方が気になるっていうと、まあ確かに気になりますかね。
うん。昔サムソンのギャラクシーを使うと尿液晶って言われてた時代がありましたけど。
ありましたね。
うん。うん、まあ、それと比べるとどうなんですかね。まあ、青いのは、その、ビビットな写真とか撮った時にあんまり綺麗に見えないっていうことはあるんでしょうね。
うん、うん。どっちかっていうと、そうですね。まあ、暖色系に変わる方が見た目に優しいっていうのはあると思いますね。
うん。一応、見た記事だと、OS のアップデートで、今もビビットカラーっていうモードがあるんだけど、それのスレッショルドをさらに上げるみたいなのを見ましたけどね。
ああ、それはそれでまた別問題で、
ああそうなんですか。
色温度の問題ですね。オレオにして、ピクセルにして、 その sRGB っていう色空間で全体処理するようになったんですけども、そうすると今までとちょっと色味の再現が変わって、ピクセルの位置とかだと、まあ、例えば Gmail の赤だと真っ赤な感じになってるのが、ちょっとくすんだ感じになると。
うん。
まあ、どっちがいいかっていうと、光学的にはくすんだ色の方が正しいらしいんですけども、
うん、
まあでも今まで見てた色と違うっていう、で、じゃあどうするんですかねっていうのが今ここですかね。
なるほどね。
うん、まあそれはあのソフトウェア側で調整が効く問題で、まあなんとかなると思いますね。
うん、まあパネルの色の方はソフトウェアだけではいかんともしがたい。
うん、うん。まあ、どっちかっていうと、仕様ですって感じになっちゃいますよね。
そうですね。
そうですね。で、まあ、あとは画面の焼き付きってのも、これもその、iPhone の方でも、まあ、起きるっちゃ起きるという話で、有機EL はやっぱりですね、使い込む時間が経つと、なんて言うんでしょう。発光具合が違っていく、画素ごとに発光具合が違っていくっていうのは、やむなしという感じなんで、
うん、
まあじゃあそれをどう調整するか、どう焼き付かないような画面にするかっていうのはまたノウハウですかね。
うん、まあ OS、Android とか特にそうですけど、同じ場所に固定してアイコンとかステータスバーとかホームボタンとか出るんで、
うんうん、
そういうのも影響してるのかなって勝手に思ってますけど。
うん、そうですね、うん。あの、前使ってたピクセル1もですね、こう、これは1年くらい経ってからかな。やっぱりうっすらとですね、あの、ゲームの起動画面とかを見ると、丸や三角や四角のボタンが下の方に映り込むっていうのは、ありますね。
それ、この間言ってましたね、そういえば。
そうそうそうそう。うん、最初見たとき、愕然としましたけど、まあ、仕方がない。
まあ一年使っててなるのはまあしょうがないとして、ピクセル2まだ発売して1週間、2週間なんで、それで見えるっていうのはちょっとどうなのかなと思いますけどね。
まあそうっすね。
うん。
まあ仕方がないというか、まあちょっとどうなのかなかもありますね、確かに。まあこれその言い訳的にはこう作った直後から、なんて言うんでしょう。こう、エクスポーネンシャルなカーブを書いて、こう、色味が変わってくるらしいんですね。なんで、その作った直後っていうのは一番色味が変わりやすい時期でもあり、そこをどう乗り切るのかっていうのは、まあ、これからのオファー貯めていかないといけないのかなっていう。
エイジングしないといけないってことですか、ね、
うん、例えばそうですね。はい。
うん。まあ、関連するのかわかんないですけど、Always on Display っていう機能があって。
うんうん。
まあ、前の Pixel とかにも、似たような機能があったんですけど、携帯を使ってない時の画面に、まあ普通だと何も表示されないですけど、この Always on Display モードっていうのにすると、時計と、日付と時間、次のアラームの時間、あとノーティフィケーションのアイコン一覧が出てきますね。
うんうん。
うん。
意外と便利ですよね。
意外と便利ですね。最初初日はこれうざいなと思ったのと、電池食うんじゃないかなって思ったんですけど、これは今ずっと使っててみると、これはある方が圧倒的に便利。
うん、
うん。
うん。
今までの実装と何が気に食わなかったかっていうと、今まではその、ポケットから出した時とかに、そのモーションセンサーとかで感知して画面がパッとこう、ディムされた状態でつくっていうのが今までの実装だったと思うんですけど、
うん、
なんかその時にこう、間違ってディスプレイ触ると、アンロック、しようとする動作になっちゃったりとか、結構微妙だったんですね、ソフトウェア的に。
うん。持ち上げても画面つかなかったりとかですね。
うん、それもありましたね。なんか、これ持ち上げてんの出てこないから、うん、アンロック、その電源ボタンを押すと、普通のアンロック画面になっちゃうっていう問題もあるし。これだと、今の Pixel の2の方だと、まあ、基本いつもついていて、で、手で間違えて触っても、あの、反応しないんで、良いですね。
うん、なかなか便利に使ってますね。
うん、
これやっぱりその有機液晶のディスプレイのいいとこでですね、つけてるところしか、 電力食わないんでですね、
うん、
これくらいだけつけておくんであればそれほど電力は気にしなくていいという感じですね。
うん、まあ2週間弱使ってる感じ、バッテリーがこのせいで下手ってってことはほとんどないように思いますね。
うん、いや、ピクセル2ですね。その CPU も良くなってて、スナップドラゴンの835って言うんですけども。
はい。
これがクアルコムの一番新しいチップで、これがまたよくできていてですね。
うん。
10ナノのプロセスで作っていて、電力消費も少ないという、いいことづくめの素晴らしいチップですね。
うん。
はい。
まあ、USB-C デバイスだからなんでしょうけど、バッテリーの充電もものすごい早くて、僕普段は寝てる間は充電せずに朝起きてシャワーとか浴びてる間に充電する派なんですけど、
おー、
うん、まあだいたい朝起きて例えば 20% とかだったら30分浴びてる間にもう 80% ぐらいになってるかな。
おー、
うん、
それ夜中充電しないっていうのはなんかあるんですか？
そうですね、特にポリシーとしてってわけじゃないですけど、
寝る直前までゲームしてる？
そうですね。なんだ、チーとかだったらまあまだいいんですけど、刺さなきゃいけないじゃないですか、ケーブルを。
うん。
で、ベッドサイドにそれを置いていて刺すっていうの動作が嫌で。まあ、基本、その、Kindle でもなんでも寝落ちするっていうのがデフォルトパターンなんで。
うん。
そのパターンを踏襲してると、もう最初から寝てる間は充電しなくていいんじゃないかっていう、そういう発想ですね。
ああ、なるほど。
まあ、あとは迷信なのかどうかわかんないけど、常に 100% で充電すると良くないっていう都市伝説がありますよね。
ああ、まあ確かに、まあ実際良くないですね。
だから、うん。で、まあ気づいたんですけど、まあピクセルの時もそうだったんだけど、すごい低い状態で USB-C に刺すとものすごい勢いで充電するんですけど、70%、80% ぐらいでもう止まるんですよね、そのスピードが。
ああ、そうですね。うん、うん、うん。
まあ多分これ以上充電すんなっていうことだと思うんだけど。
うん。その、過充電しすぎると爆発するんでですね。爆発しないように、ゆっくり、はい。
だからなんか今までだと 100% になるまでこう待ってたけど、もう 85% ぐらいでもうやめて会社行っても別に全然1日持つんでね。
うん、うん、うん。
そういう感じで使ってますよ。
ああ、なるほど。うん。
で、まあ、これ聞いてる人にはほとんど関係ない話なんですけど、その eSIM っていうのがついていて、つまり SIM カード挿す必要がないですね。
うん、うん。
Apple Watch の LTE 版とかもそうですけど、買った状態では何どこのキャリアにも紐づいてなくて、で、アクティベートするときにキャリアにつなぐと、その SIM、中に入ってる eSIM、SIM のモジュールっていうんですかね。それがプログラムされて、そのキャリアと話すようになって。で、それを今度次の国とか別の国に行った時に、別のキャリアとかに書き換えられる、その SIM を差し替える必要がないっていう、そういうのが eSIM なんですけども、今回の Pixel 2だ と、今のところ対応しているキャリアは Project Fi、その Google の MVNO のみですね。
うん。で、ミヤンはその、プロジェクトファイで使ってます？
はい。僕、普段はプロジェクトファイ使ってなくて、普段は Ting っていう安いキャリアを使ってるんですね。まあ、どっちも T モバイルの MVNO なんですけど、まあ、Ting の方がちょっと安いので、これを使ってるんですよ。
うん。
だけど、まあ、ファイでとりあえずアクティベートして、で、あ、これ、SIM 挿さないで使えるねっていうのを確認した後、そのもう一つのキャリアの SIM を挿して、
ほうほう。
っていう状態ですね。そうすると、キャリア選択画面のところが出てきて、この eSIM にはプロジェクトファイの情報が載ってます。で、今挿してる SIM は Ting っていうキャリアの SIM ですっていう、その二つが出てくるんですよ。
おー、うんうん。
例えば僕海外行った時はプロジェクトファイでローミングとかしてるんですけど、それはそのソフトウェアで設定画面で切り替えられるんですよね。
うんうん。
で同時に一つの SIM しかアクティブにならないから、つまりこれは論理的にはもうデュアル SIM の状態になってるんですよ、僕の場合は。
そうですね。なかなか面白いですね。
うん。
そのデュアル SIM の端末って、 まあ、日本とか US だと、まあ、あんまり出回ってないんですけども、まあ、世界的にはやっぱデュアルシム人気があってですね、
うん、
複数のシムを使い分けるっていうのが、まあ、メジャーな使い方っぽいですよね。
デュアルシムにした時っていうのは、こっちのシムで音声通話をして、こっちでデータをみたいな、そういう感じですよね、基本は。
そういう感じっぽいですね。自分もあんまり使ったことないんですけど、その用途に応じてシムをスイッチするみたいな。
うん。まあでも僕の場合は、そんな頻繁に切り替えるわけじゃないですけど、日本例えば行った時に、今までだったら飛行機のあの狭いところで、こう、携帯のシムスロットを開けて、シムカードを落とさないかとビクビクしながら入れ替えるっていう、あの作業から解放されると思うとちょっとかなり嬉しいですけどね。
ああ、そうっすよね。あれ、手がプルプルしちゃいますね。
しかもこう、暗かったりとかして、
うん、
絶対、あれ、椅子の間とかに落としたら絶対見つかんないだろうなと思う。
そう、そうっすよね。そうっすよね。それ、あの、シムスロット出すときって何でやってます？安全ピンとか？
ああ、なんか、安全ピン、なんていうのかな、ピンセットみたいなやつで、
うん。
アマゾンで、その、シムカード入れにそのピンがついたやつっていうのが5ドルぐらいで売ってて、
ほうほう、
それを買いました、いっぱい。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
で、それがその名刺サイズになってるんで、財布のクレジットカード入れのとこに入れられるんで、
お、
僕はそれを使ってますよ。
ああ、そういうのがいいっすよね。
うん。
いや、僕もこれいつもどうしようかなと思って、結局いつも、ゼムクリップをパスポートとかに留めて、そのゼムプリクリップでやってんですけど。
ね。
うん。
まあでも eSIM はプロジェクトファイだけですけど、今後他のキャリアも長期的にはなっていくんですかね。
なっていくと思いますね。これ当然ゆくゆくは iPhone にも包んでくるでしょうし、
うん、
まあなんでかっていうとやっぱりチップのコスト、あの SIM トレイを積まなくていいっていうのはコスト的にも防水的にもあとはスペース的にもいいことずくめなんで、
うん、
まあ要はキャリアとの折衝がうまくいくかどうかで、でそれをやるのに一番力があってふさわしいのは iPhone ですね。こうぜひやってくださいと、うん、お願いしたいとこですね。
まあ Apple はやってくれて、
うん、
道ができたらそこをこう Google がスイスイ歩いていくっていう。
いやまあスイスイじゃないですけどね。後ろついてですね。Apple さんのおかげですよ。ゲヘヘという感じで。
うん、
いやぜひ期待したいですね。
はい、僕の方のレビューとしてはだいたいそんな感じでこれいいわと思って使ってたんですけど、
うん、
一つちょっと良くないなと思ったのはこのコーティングですね、後ろの、
うん、
今でって多分プラスチック、下がプラスチックで上がガラスだったと思うんですけど、
うん、
今回のは多分本体はアルミニウムでできていて、で、持つところのその下半分ですね、裏面の下半分はなんかテキスチャーのコーティングがしてあって、滑りにくくなっているはずなんですよね。
うんうん。
うん。で、僕初日それ使ってみて、あ、これなんかサラサラしてていいなって、いい手触りだなと思ってたんですけど、2週間で3回落としてるんですよ。
うん。
うん、で、昨日に至っては家で机からこう、もっと取り出そうと思ったら落として、で、椅子のその足のとこにバンって当たって、裏面のカメラがついてるそのガラスのところの右端が、盛大に割れました。
あ、マジですか。
うん。
うん。
で、しかもまだ Pixel 2出たばっかりだから、いい感じのケースがまだないんですよね。
うん、
だから、先週ぐらいからケースこれ買わないと多分落とすなって思ってたんですけど、まあ裸で使ってたんですよ、ずっと。
ああ、なるほど、
うん。
結構目立つ感じでいっちゃいました。
いや、まあそこまでじゃないですけど、こう手で触ると明らかに割れてますね。
ああ。
だからまあ、もう割れちゃったからしょうがないけど、これからまあケースでも買って、
うん。
まあ手が当たらない
ようにして、
うん、しないといけない。
はい。割ったのは忘れた。気にしないことにするしかないですね。
それか、あまりこれを期待してもしょうがないですけど、僕結構ね、Google のデバイスで初期不良に当たること多いんですよ。
うんうん。
Nexus 5も 5X も Pixel も多分結局1回は交換してると思うんですよね。
うん。
うん。 で、もしこれがその、これから1ヶ月ぐらい以内に何かしらの初期不良があったら、まあ送れば新品かファービッシュされたやつが送られてくるんじゃないかっていう、そういう期待がありますけど。
黒い企みが。あれじゃないですか、こう画面が焼きつくって言って送り返してるんじゃないですか。
そうそうそうそう。なんかブートループするんですけど、みたいな。
純正でケースが出てるんですけども、ファブリックのやつですね。布っぽい質感の。あれはどうですかね。
あ、はい、あれはまだ見てないな。純正、そう、ストアにあるやつですよね。Google ストアに。
うん。うん。
あんまりファブリックが欲しいと思わない。なんか最近 Google のそういうガジェットって、Google ホームミニとかもそうですけど、あとデイドリームとか。こう妙にファブリック感を出してますよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
うん。
こう、布で作れるようになったからっていう自慢力もあると思いますけど。まあでもちょっと新しい感じがして。
うん。
後でちょっと言いますけど、Kindle Oasis のケースとかもファブリックのがありますよね。
ええー。
うん。
まあ手触りがいいっちゃいいですけどね、ファブリックだと。うん、あとまあ発熱が手に伝わりにくいとかあるのかな。
うん、そうっすね。まああと軽くて。いいとか、まあ軽さはどうかな。まあとりあえず良い気もしますね。
ピクセルはそういえばそのデイドリームとか使うとものすごい熱くてやけどしそうな感じだったんですけど、
うん、
ピクセル2はそこまでなんないの。やっぱりスナップドラゴン835、
スナップドラゴン835の力とですね、まああとこれ iFixit でも分解してるんですけれども、あのヒートパイプがついてるんですね。で、ヒートパイプって、こう、放熱用のですね、極めつけのデバイスでですね、これ何かっていうと、まあ、銅のパイプなんですけれども、こう、中が真空になっててですね、そこの中に、こう、アルコールが入っていて、ちょっとでも熱が伝わると、そのアルコールが真空の中で蒸発して、あっという間に、こう、移動してですね、で、また冷えて、こう、雨のようになって帰ってくるというですね、すごくいいですね、こう、この原始の地球でですね、こう、海が蒸発してですね、で、そこから雨となって降り注ぐですね、こう、生命誕生のプロセスが延々と繰り返されるですね、すごくこう、ロマンチックなですね、多分こう、ヒートパイプの中で40億年くらいしたら、こう、生命が生まれてくるんじゃないかっていう、なんというか、地球誕生、生命誕生に思いを馳せる、素晴らしい、放熱用のデバイスなんですね。
それがこんな小さい手のひらサイズのデバイスの中に小さい地球がっていう。
そうなんですよ。マイクロアースが込められているデバイスですね。というのがついているんで、まあ、放熱には優しいと。ということもありですね。それから、ピクセル2の見どころがですね、そのカメラが、単眼でデプスが撮れるようになってるんですね。
うん。
で、これ何かっていうと、iPhone 7とか複眼でデプスを撮ってるみたいなんですけども、他のデバイスもそうですね。サムソンの Galaxy Note 8とか、まあ他のデバイスも複眼でデプスを撮ってるんですけど、このカメラは単眼でですね、なんて言うんでしょう。一つのピクセルの右半分と左半分で位相差を撮って、
うん、
震度を検出してるっていう。まあ、一言で言うとよくわかんない感じなんですけども。まあ、論文とか見るとよくわかるんでですね。まあ、気になる方は読んでいただければって感じですね。
はい。
というんで、で、それを元にしてポートレートモードが実装されてて、
うん。
ポートレートモードとか使ってみました？
ああ、使えてますね、たまに。
うん。意外といい感じでデプスが取れてますね。
そうなんですよね。ただ、聞く場合とそうじゃない場合の差が結構激しいなっていうのはありますね。その、なんだ、位相差を取ってっていうのは多分、サブ的に多分使ってはいると思うんですけど、一番大きいのはそのマシンラーニングで、どこのものに焦点を合わせようとしてるかっていうのを見て、それ以外の後ろにこれはあるねっていうのをぼかすっていうのをやってると思うんですよね。
あ、そうですね。
もちろんそのピクセル情報もまあ加味した上で。
うん。
で、僕のやってみたパターンだと、失敗するパターンっていうのはそのマシンラーニングがものすごい効きすぎてる。 感じ、
うん、
っていうのかな。失敗したパターンであるのは2人の人がいて、で1人の人は同じような位置にいるんですけど、片方の人の、あの顔に合わせるともう1人の人がものすごいボケちゃって、もう全然期待したいになんなかったパターンとか。
ああ、なるほど。
うん、あとはうちのオフィスで写真撮った時に真ん中に人がいて、それはバッチリフォーカス合っていて、で裏が全部ボケてるんだけど、その裏のところにテレビ画面がこう映あるんですよ、モニターが。でそこに文字が書いてあって、そこはすごい後ろなんだけど、なんか文字が入ってると思ってくっきり残しちゃってるパターンがあって、なんか全然その距離感と合ってないんですよね。うん、そういうところがちょっとあれだなと思いましたけど、まあ全般的にはちゃんとうまく動いてる感じはあります。
まあ 7,8 割方 OK で、まあ3回に1回くらいはこれはっていう感じまあそんな感じですよね。
まああと失敗したとしても、そのポートレートのぼかしかけない版も保存してくれるんでね、うん、それは期待してなかったんですけど、ちゃんと保存してくれるからまあいいかっていう。
うん、なかなかまあ面白いんで、僕もパシャパシャラーメンとかうどんとかなポートレートモードを撮ってポストしてますね。
でも白郎さんのそのより寄ってポートレート撮るのはあんま意味ないと思うんですけどね。
え、そうい
や別にあの元々ついてるレンズ 1.8 で結構明るいレンズだから、普通に寄ってその背景を後ろやればポートレートを使わなくてもちゃんとボケると思うんだけどな。
いやそれがですね、奥さん結構ですね違うんですよ。こうよりこうマクロで寄ったようなボケ感が出るんで。
ああ、はいはい。
ちょっと試してみてください。
うん。まあ、僕もでも物撮りとか、その、物を撮るときに、ちょっと離れた状態でわざとポートレートにしてやるっていうのはやりますよ。
うん、うん。
そうするとそのマクロで撮ったみたいになるんでね。
ああ、なるほど。
それはやりますね、たまにね。
なるほど、なるほど。
うん、うん。
まあ、っていうんで、単眼でデプスが取れるっていうのとですね、それからこれブログポストが別にあるんですけれども、ビジュアルコアっていう独自チップがついててですね、
はい、
これ隠し玉だったっぽいんですけども、何ができるかっていうと、その何でしょう、カメラの画像処理であるとか、マシンラーニング用のモデル処理に特化したベクタープロセッサーですね。
はい。
でこれはその iPhone とかにもついてますし、最近の、GPU とかでもですね、あの転送コアっていうのが NVIDIA についてたりと、まあ流行りではあるんですけども、 GPU とは違う形で、マトリックスのプロセッシングをするっていう専用チップがついてまして、
うん、
でこれ隠し玉すぎてですね、まだ実装が間に合わなくて実際には使われていないっていうなんじゃこれ
かな、
まだあるんですけども、お知らせによると後々のアップデートで使えるようになると。
あ、いやなんかそれは僕の読んだ理解が間違ってるかもしれないですけど、
うん、
すでにそのチップビジュアルコアはカメラアプリでは使われているが、
うん、
デベロッパーが API で使えるようになるのは次のバージョンからだよっていうふうに僕は読みましたけど、
ですね、積んでいるとは言ったが使ってるとは言っていない
。そうだったのか。
まあこれ使われればですね、あの HDR プラスとかより早くなるらしい。
まあより良くなりますね。まあいいニュースではありますけど。
はい。今後に期待っていう感じですね。
これは載ってるのは実際その Pixel 2と Pixel 2 XL だけなんですよね。
ああ、そうですね。そうですね。うん、これもその iFixit を見ていただくとわかりますけど、別チップとしてドカンと乗ってるんで、うん、結構コストかけてるなという。
まあ、やっぱりそのマシンラーニング、コンピュータービジョンみたいなのが、電話の 目玉機能になってるんで、そこを早くするためにもうハードウェアで頑張るっていうのは各社やってる。
そうですね。そうですね。その、エッジコンピューティングをどうにか、エッジで、マシンラーニングのプロセスをするっていうのはどこも考えてて、まあそれをどうするかっていうのはまだまだこれからですけども、 まずはハードウェアの準備をしてからっていうとこですね。
これはどこが作ってんですか？ Google が作ってんですか？
のようですね。うん。で、スナップドラゴン835自体にもですね、DSP は載っててですね、ヘキサゴンっていう、なんかまあ怪獣っぽい名前なんですけど、うん、DSP が載ってて、それもそこそこは早くなると思いますけど、多分そのビジュアルコアの方がより早く、まあ、より ML に特化した。これ特化してるのは何かっていうとですね、汎用の GPU とか DSP ですと、データをメインメモリーからフェッチしてくるのがどうしても入るんですね。
うん。
例えば、GPU であれば、その、モデルデータとかテクスチャーデータをメインメモリーから引っ張ってきて、で、GPU の中でコニョコニョして出力するっていうのが基本なんですけれども、それでやってみると、僕もその、テンセルフローのモデルを GPU 向けに最適化するっていうのをですね、今年前半にちょっとやってみたんですけども、やってみて、10倍くらい速くなるぜ、クククと思ってたらですね、全然速くならなくて、これよくよく調べてみると、その、立足になってた、ボトルネックになってた部分がデータフェッチしてくるところだったんですね。
うん、
で、モバイルデバイスで、電源、バッテリー食うっていうのが、まあ、まずは CPU だったり、GPU だったりありますけれども、意外と、そのデータ食うのがデータを引っ張ってくるとこでですね、その1バイトを引っ張ってくるごとに 0. 何ピコジュールとか熱を食うんでですね、で、そのモバイルのデータバスってそれほど速くなってないんですね。速くするとその分電源、バッテリー食っちゃうんで、で、相対的に CPU、GPU に比べるとメモリーは遅く、バスも細くなってるんで、で、そっからデータを取ってくるとどうしても遅くなっちゃうと。で、遅くしないためには、できるだけ、オンチップで全部ぐるぐる回すのがいいと。ですけど、GPU は、原理上、オンチップのデータをそれほど、まあ、それほどって言っても、まあ、256KB くらいバッファありますけど、まあ、それよりももっと大きいバッファがいるっていうんで、そこに特化して、中でぐるぐる回せるように、アーキテクチャ作ったのがテンセルコアであるとか、そのビジュアルコアであるっていう感じですかね。
うん。
というんで、そこが優しいわけです。
なるほど。
うん。
これはでもその名の通り、ピクセル専用ってことですもんね。
そうっすね。そうっすね。
まあ、今後の Google のデバイスとか、今まあ乗ってくる可能性もあるかもしれないし。
うん。あるかもしれないですし、まあ、あとは構造自体はそんなに難しくないんで、まあ、例えば他の OEM さんからチップが出てくるっていうのはあると思いますね。
うん。はい。
うん。
なんかカメラの話も出しましたけど、Google はこうやってピクセルのカメラを作ったっていう YouTube の紹介動画があって、Google が出してるんじゃなくて、それを取材した YouTuber のビデオなんですね。でもいろんな Google の社員がいっぱい出てくるビデオで。その中に出てきたエンジニアの人がいたんで、気になったんで経歴をリンクトインで調べたんですけど、Apple で iOS のカメラを2012年から15年ぐらいまで作ってる人だった。から Apple から引き抜いて Pixel のカメラをやってっていう風にしたんだなっていう、そういうストーリーが、それを見ただけで分かりましたね。
ああ、あるあるですね。それはその、かっこよく言えば、それがシリコンバレーのダイナミズムであってですね。まあ、なんでしょうね。あっちでこれやって、こっちでこれやって、その、同じノウハウを使いまして、なんて言うんでしょう。まあ、省エネですよね、すごく。
うん。
はい。
でも、アップルでカメラ作ってる人はもう元ソニーとかリコーとかキャノンとかそういう人がすごい多いですよね。
ああ、そうですね。うん。
僕も、こっちでたまに、今アップルで働いてるんですよって人、そんなたくさんいないけど、たまに知り合うんですよ。
うんうん。
そうするとみんな大体、今 iPhone のカメラやってますって言って、もともと日本でリコーにいましたとか、そういう人は結構多いですね。
うんうんうん。 あるあるですね。まあそのノウハウが、ドメインナレッジが深いっていうのと、業界があんまり広くはないというのと、まあゲームのハードウェアとかも同じですね。まあ例えば昔 Xbox やってて今携帯電話でゲームの技術をやってますっていう人もいたりしますし、
うん、
まあいろいろ狭い業界の中で同じノウハウを手を変え品を変え使い回し、輪廻転生を繰り返すっていうのはあるあるですかね。
うん、
うん、
まあ昔そういう人たちが転職、競合に転職できないようにカルテルを作るっていうことをやっていて、で、司法省に目をつけられるっていうことがありましたからね。
うん、
うん。
うん。
あれはジョブズと、あれですよね、エリック・シュミットとかもやってたんでしたっけ？
そうっすね、うん。うん。
その時期にアップルとかグーグルにいた人は、クラスアクションに参加しましょうみたいな、そういうのがあった気がする。
僕も参加してます
。まあ、ロジカルに言うと、そのカルテルのせいで不当に転職の機会を奪われたっていうことですもんね。
うん、そうですね。で、その分、その全体のサラリーが下がってるんで、保証と賠償と謝罪を求めるっていう。
いいですね。
はい。
はい。
うん。
そんなかな、ピクセルは。
そうですね。
まあ、これ、JFX も言ってましたけど、日本で発売予定がないんであんまり盛り上がらないっていうね。日本の人はね、聞いてても。
うん、そうっすね。なかなか厳しいとこでありますが。うん。
ハンバーガー絵文字問題はありますね。
うん。
これは、Android というか Google の絵文字のハンバーガーの具の並び？
具の並びですね。はい。
チーズがパンの上に乗ってるっていう、直接乗ってるっていうのは、おかしいっていう意見が、あります、
うんうん。まあ言われてみればっていう感じですね。
アメリカ的にはどういう順番でしたっけ？バンがあって、肉があって、チーズ、トマト、レタスですよね。
うん。それはハンバーガーを焼くときに、最終段でチーズを乗っけて温めて溶かすっていう感じなんですよね。
うん。
なんで、まあ、チーズはパテの上だろうと。まあ確かにそうですね。っていうですね。
でも、アンドロイドの絵文字は直、もうチーズが肉のパテの下にあるっていう。
うん、うん。
なんで、乗せ方がどう見ても、じゃあこれは肉のように乗せてないよねっていう感じなんですけど。
うん、まあ確かにっていうですね。
でもマウンテンビューで、でも一昨日かな、まあ Google の社食で Android バーガーっていうのが出たらしくて、
うんうん、
チーズがバンの上に乗ってるやつが出たらしいですよ。
うんうん、そう本当にあったんだっていうですね。まあそっから発生してビールの絵文字もよく見るとおかしいっていうのもあったみたいで。
ビールのジョッキから泡が溢れてるまでは良かったんだけど、よく見てみると中のビールが半分まで減ってるんですよね。
うんうん。
からなんで、泡は、ビールもう飲んだら泡は消えるでしょっていう感じなんだけど。
うん。
それもありますね。
ありますね。まあ、エッシアの騙し絵みたいな感じですけど、まあ、どうしてこうなったかもあったり。うん、
まあなんか、サムソンの絵文字とか完全に iOS の絵文字これトレースしてるよねっていうのがいっぱいあるんでね。あんまそこでオリジナリティ発揮してもしょうがないとは思うんですけど。
うんうん、僕は前のチキンナゲットみたいな絵文字結構好きだったんですけどね。
あ、そうそう。iOS 使ってる人は知らないかもしれないけど、Google の絵文字って過去3回ぐらいテイストが変わってんですよね。
うんうん、
大昔はこう色がないバージョンで、まあ、白黒でのしか使わってないやつで、で、あれでだから食べ物の絵文字とかやると全然美味しくないさそうに見えるっていう問題があったんだけど、で、ずっとカラーに変わった時に、人の代わりに黄色のなんかパックマンみたいなキャラをずっと使ってたんですよね。
うん。
で、これが iOS 8で、なんか iOS、うん、あ、違うわ、Android のオレオで、まあ、Apple 風になったというか。
うん。垢抜けた感じになっちゃいましたね。
まあ、昔のあの、なんか、ダサいのも良かったんですけどね。
うん。ダサかっこいい感じが、ちょっとありましたが。
うん。昔あったのは、寿司絵文字が、どのメーカーの寿司が一番うまそうかっていうのが、話があって。
ああ、ありましたね。
あの、マグロを使ってるメーカー、ブランドと、あと、エビとかのとことか、
うん、
いろいろあるんですよね。
カリフォルニアロールみたいなとかですね。
そうそうそう。Facebook と MS かなんかがカリフォルニアロールみたいなやつで全然美味しそうじゃないんですよ。
うん、うん、うん。
それもあったな。
まあ、あれはあれでアメリカン寿司っぽくて。
そうそう。まあ、そんなですか。
うんですね。で、あと電話つながりで言うと、
はい。
レイザーっていうですね、主にゲーム向けのラップトップとかゲーミング PC を出してる会社があるんですけども、
ええ。
あの、蛇が絡まったウロボロスみたいなド派手なロゴですね。
うん。
で、キーボードが7色に光り輝くっていうあの系ですね。
ええ。
で、その会社が、ゲーム向けのスマートフォンを出したんですね。
うん。
で、これあの、ちょっと前にレイザーが、買収した会社があったんですけども、そこの会社の作ってた電話をまるっと、レイザーブランドで出したような印象がありますね。で、これは電話としてはハイエンドに近くて、スナップドラゴン835ついてて、メインのメモリーが 8GB だったかな。まあ、その今のハイエンドのスマートフォンのスペックで、で、面白いのがですね、あの、ディスプレイのリフレッシュレートが可変リフレッシュレートで 120Hz まで出るっていうですね。
うん。
で、今のスマートフォンはだいたい 60Hz で、で、iPad Pro だけ、この間出た iPad Pro だけ 120Hz の、リフレッシュレート対応してるんですけども、
うん。
なんとかモーションだったかな。
プロモーションですね。
プロモーションですか。
はい、
うん。に対応してんですけども、レイザーのゲーミングフォンは Android 電話で初めて 120Hz まで対応したと。
うん。
これはちょっと楽しみで、こう、見てみたいですね。
これは、その UI 操作するときも 120Hz でヌルヌルなるってことなんですか？
ヌルヌルなるはず、なってほしいもんだなという感じですね。
あとはそのゲームとかで、すごいこう、シビアなやつとかも120で出せる。
うん、そうですね、うん。はい。
まあ YouTube の動画とか見るときは、まあ、元のやつがね、24fps とか30とかだったら、それに合わせてってことなんでしょうけどね。
そうですね。その辺は多分効果ないと思いますけど、うん、まあ、なんでしょうね。まあスクロールするときの UI であるとか、その辺にちょっと効果があるかもっていうのと、
うん、
まああと原理上タッチのレイテンシーがちょっと縮まるんで、
あ、
体感的に効果が、あると思えることもあるかもなっていう感じですかね。
まあ、アンドロイドはヌルヌルするとかしないとか、タッチのレイテンシーがあるとかないとかっていうのは、まあ、昔から言われてますからね。
うん、そうですね。
まあ、最近あんまりもう感じなくなってきましたけど、ハードウェアも頑張って早くなってきたし。
最近やっぱり地道にオプティマイズしてっていうのがありますね。
うん。
うん、
昔あったのは、あの、アンドロイドとかで Web View を使うと、タップをしてるのかダブルタップなのかわからないので、シングルタップでもレジスタするのに200ミリセカンドかかるみたいな、なんかそういう罠があったような気が。
ああ、ありますね。まあ、いろいろレイテンシー問題っていうのは昔からあって。まあ、その心は iPhone のレイテンシーが短すぎる問題っていうのが背
景になって。短すぎる。
はい。まあ、いろいろありますね。で、その辺のノウハウはゲーム機から来てるっていうのもあってですね。いろいろ。はい。
アクローさん、レーザーの、あれ、PC 買ってましたっけ？
ああ、そうですね。はい。Windows マシンはレーザーでやってて。
うん。
うん、それなりに使いやすいですね。
まあ、中二っぽいですもんね、デザインが。
うん。そう。デザイン中二っぽくて。まあ、あと、重いっていうのはあって。で、それから僕が買った、まあ、一月、数週間後に新しいモデルが出てがっくりっていうのもあって。まあ、っていうのはありますけど、まあ、なかなか使用感はいいですね。 デザイン的にはあの、旧世代の MacBook Pro とクリソツなんでですね。
そうそうそう。
はい。
はい。
というんで、レーザーゲーミングフォン。あと、ポイントとしては値段がむちゃくちゃ安くてですね。699ドルですね。
むちゃくちゃ安くはないと思いますけども。
むちゃくちゃ、200ドルくらい安いのをむちゃくちゃとするかどうか。
まあ、そのスペックを他のと比べた場合に、ハイエンド機だと考えると800ぐらいはするかなとか。
そうそうそう。
いう感じですかね。
むちゃくちゃ100ドルくらい安いという。
まあ、そうですね。Pixel 2 XL が900ぐらいでしたっけ。
ああ、そんなもんですね。
はい、まあ、そうですね。
うん。なんでまあ、このスペックであれば、もうちょっと高くてもいいのに、安い、狙った値段できたな、という感じですかね。
まあ、でも、Google 以外のブランドだと、ちゃんと OS をアップデートしてくれるのか問題とかはありますが。
うん、うん、
うん。
うん。まあ、ちょっと心配ですけど。
レーザーはだって、これだから、買収した会社が出してるわけで、レーザーとしては初めての携帯ってことですもんね。
うん。
うん。その買収された会社が今までどういう感じでアップデートとかをしてたのかにもよりますけど。
うん。まあ、期待とともに見守るって感じですね。
はい。
一ついい点としては、その、8.0 オレオですね。そこで、やっとというかですね、プロジェクトトレブルだっけかなっていう形で、OS のコンポーネントをもっとモジュラー化したんですね。
うん。
で、OS のアップデートがすごくやりやすくなっていると。
ええ。
で、一回オレオに対応すれば、その後もその後も、またその後もですね、サクサクと流れるようにアップデートできるはずだという仕組みが入ってますね。
何々の OS で、ベンダーのアップデートがしやすくなるっていうのはもうなんか5年ぐらい聞いてるような気がするんだけどな。
ああ、歴史は繰り返す感ありますけどね。
まあでもなんかね、
うん。
いや、一時期その Google は OS にいろんな機能をつけるのを諦めて、Google Play Services に全部入れちゃえみたいなの感じを僕は見てたんですけど。
ああ、そういうのもありますね。
まあでも、うん。よくはなってるんでしょうけどね、地道に。うん、
まあ、プレイサービスの方は、Java のコンポーネントなんでですね。Java のコンポーネント、Chrome Web View とかはネイティブ一部入ってるかな。まあ、その辺のコンポーネントはバカバカアップデートできるようになったわけですけど、
うん、
まあ、問題はそのベースの OS レイヤーがなかなかアップデートを足並みが揃わないっていうのはありですね。まあ、難しいですね。で、なんて言うんでしょう。まあ、オープンソースとクローズドソースの話になりますけど、まあ、あとはそのプライアテリーにモノリスティックに開発するか、各ベンダーと足並み合わせるかっていう、
はい、
どちらがいいか論争ですけど、まあ、やっぱ足並み合わせるのは難しいですね。
うん。
一社でやれば3ヶ月でできるのが3年かかったりとかですね。
遠い目っていう感じですね。
うん、遠い目って感じですね。難しいですね。
はい。
はい。まあ、どっちがいいかっていうとあれですけど、まあ、結局その歴史上はやっぱりオープン勢力の方が勝ってるんで、
うん。
難しいとこですね。
最終的に生き延びるのはそっちっていう可能性もまああるわけですよね。
うん、最終的には数の暴力で打ち勝つというですね。はい。
うん。まあそんなですか。
うん、電話話はそんな感じですかね。
はい。
はい。
いや、なんか、今日あんまネタ内容とか言ってたけど、まだ全然3分の1も消化してない感じかな、多分。
まだまだいっぱいありますけど、ちょっとじゃあ早く行きますか。
はい、ペース上げて。
ペース上げていくとですね、そのちょっとさっき出たインテルチップ話をしてよろしいですか。はい、ですね。そのインテルが、前チクタクチクタクでプロセス変えてオプティマイズしてっていうのをやってるっていう話したと思いますけども、
うん、
それがそのスカイレークの世代、14ナノの世代でチクタクが、維持できなくて、チクタクタクになりそうだという話になったんですけども、さらにですね、先月かな、コーヒーレイクっていうですね、14ナノ世代でのもう一つ別の チップが出てですね、14++っていうちょっとマイナーアップデートした感じなんですけど、まあとりあえず14なのでチック、タックタックタックになったという話ですね。
はい、
で、これコーヒーレークっていうのがですね、これそもそも蓋を開ければですね、AMD のライゼンですね。ライゼンさんがなかなか良くてですね、インテルのチップよりも、まあ、値段は安く、パフォーマンスは良いといういいことずくめの、一粒で二度三度美味しいというチップだったんですけれども、それを受けてですね、インテルからですね、どうやら私を本気にさせたようだという感じで出てきたのがコーヒーレイクですね。
はい。
で、確かにですね、コーヒーレイク早くなってるんですよ。
うん。
まあ、その、スカイレイクなりカビーレイクに比べて、まあ 1.4、1.5、ものによっては 1.8 倍くらい速くなっていて、
うん。
で、新しく出たラインナップの Core i9 っていうのがあってですね、これ今まで Core 5、3、5、7とですね、一番ハイエンドのコンフィグで、CPU コアが4つまでだったんですね。
うん。
ですけども、これを CPU コア6つまでに増やしたと。で、さらにですね、最大クロックも、がっつり上げてですね、だいぶ早くなってきたと。
うん、
で、値段もですね、ライゼンに張り合う形で、ものによってはライゼンよりずっと安い価格でグッと出してきてですね、
うん
うん、これは本気でやってきたなという感じですね。でですね、いろいろ見てみると、アーキテクチャ自体は変わってないんですけども、妙に速くなってるなというので、よくよく調べてみると、消費電力がですね、むちゃくちゃ増えてるんですね。これ、例えば今までのインテルの CPU で TDP、最大消費電力 95W とか、で、デスクトップの CPU 組んでたんですけども、場合によってピーク消費電力が 200W とかいくようになっててですね。これはいいのかとかですね。いろいろ議論もあったりですね。まあ、とりあえずはそのピーク消費電力も増えたんで、周辺チップも変えないといけなくて、基板も変えなくといけなくて、このごそっと変わってきた、ものがコーヒーレイクなんですけども、なんて言うんでしょうね。まあ、功績としてはライゼンが出てきたので、コーヒーレイクが出てきたと。
うん。
ライゼンさん、頑張りましたね。という感じなんですけども。まあ、なかなか遠い目になってしまいますね。
ライゼンっていうのは消費電力は結構いい感じなんですか？その効率は。
ですね、新しいアーキテクチャでいい感じなんですけども、パフォーマンスが出る分ですね。まあ、パフォーマンスと消費電力は大体比例するんで、
うん、
まあ、スカイレ、カビーレイクよりは消費電力食う感じだったんですね。
うん、
ただそのコーヒーレイクでよりパフォーマンスを出すためにより消費電力も高く、こう上を攻めてきたという感じですかね。
ああ。
いやー、これはその、まあ、結果から見ると、そのハイパフォーマンスのコアがインテルから出てきて、で、値段も安くなって、いいことずくめなんですけれども、
うん、
なんとなくこう、遠い目になってしまう感じありますね。
まあ、いいことずくめっていうか、電力が上がるのは別に良くないですけどね。
ああ、まあ、確かに、
うん、
はい、
うん。
いや、その、まあ、ドラゴンボールで言えばですね、こう、フリーザ様がですね、こう、今までのは実力の 35% だとか、そんな感じでですね。だったら最初から実力全部出してくれよという感じもしなくもない。
うん、
というんで、AMD としては結構立場が辛い感じになってしまったんで、今後の成り行きを見守るというとこですかね。
なるほど。
うん。
うん、
まあ、競争があるのはいいことだというのが、やっぱり一番だと思います。
そうですね。はい、うん。はい。
はい。うん。というんで、Core i9 が出てきて、これ、まだデスクトップ向けだけなんですね。
うん、
うん。で、例えば MacBook Pro 用に使われてる uConfig とかまだ出てないんじゃないかな。まあ、でも、いずれは出てくると思うんで、ラップトップにも6コアの時代が、 来るんじゃないかなという気はしますかね。
うん。i9 が6コアということですよね。
i9 と、あと i7 も一部コンフィグレーションが6コアですか、
ね、あ、そうなんですね。
うん。
うん、
いや、この辺もよくわかんなくなってて、昔はですね、i3 が、2コアで、で、ハイパースレッドありで、で、i5 が4コアでハイパースレッドなしで、i7 が4コアハイパースレッドありとか、こうきっちり分かれてたんですけども、
うん、
最近のカビーレイクあたりのコンフィグレーションから、まあ、ハイパースレッドあったりなかったり、コアが2個だったり4個だったりぐちゃぐちゃになって、
うん、
あの、パフォーマンス、ベンチマークの数字で下から並べられてるっていう感じになってますね。
なるほどね。
小畜梅みたいな。
でもコーヒーレイク、そのパフォーマンス上がって消費電力も上がっちゃったら、ラップトップとかはやっぱりバッテリーに影響があるんじゃないですか？
あ、ありますね。あると思いますね。
うん。
うん、
だからすぐ採用してっていうわけにもいかないのかな、わかんないですけど。
うん。まあ、ここでその結構お買い得になったのが Core i5 でですね、
はい、
4コアのコンフィグ、今までの Core i7 のコンフィグレーションで、あと価格が100ドルちょっとぐっと安くなってるんで、意外と今まで i7 推しでしたけど、 i5 とかでもコーヒーレイク世代だといいのかもなとか、
うん、
あったりしますかね。
i7 並みのパフォーマンスが出せるってことですか？
そうですね。旧 i7 並みのパフォーマンスが i5 のお値段でという。
ええー。
はい。
その分電力食うけどっていう。
まあそうです
ね。はい。
うん。というんで、まあチップ業界結構動いてますね。
なるほどね。
うん。まあそれも一えにそのライゼン先生のおかげです。はい。
はい、
あと、そのベガっていう GPU も、商品化されまして、それからベガとライゼンをくっつけた APU っていうですね、1チップになるっていうチップも出てきたんでですね、まあ今年 AMD がどう伸びるか、思ったほど伸びてなくてですね、株価もこの間決算発表の後だだ下がりだったんでですね、遠い目になるという
、
うん、難しい。はい。
はい。じゃあ次。
次ですね。
ええー。
次、ちょっとじゃあデバイスつながりでまとめましょうか、今日。
Kindle Oasis ですか？
ええー、Kindle Oasis 行きましょうか。
はい、はい。
ええー、出ましたね。
新しいやつですね。
はい。はい。
僕はこの一個前の Kindle Oasis を持って使ってるんですよ。
うんうん。
うん、
僕も使ってました。
あ、そうですか。
ええ、あの、使って、コリアエイバって言うんで、喜んで使ってたら、引っ越しのどさくさでどっかに行っちゃったですね。
そうなんだ。
はい。
まあ、それと比べると、防水になったのと、サイズがちょっとでかくなったんですよね。
そうですね。
うん。で、だから重さもちょっと重くなったかな。
で、あとは前のモデルだとバッテリーがカバーについてたんですけども、
うん、
その辺はコストリダクションでなくなったですかね。
本体の方に同じだけバッテリーが乗るので、一応連続使用時間は前のモデルのカバー付きと変わらないかな？
ちょっと短くなってるんですよ。
あ、そうですか。
うん。
はい。
まあでも一月は持つからいいでしょ、みたいな。
うん、うん。
うん。っていうんで、あとお値段も安くなって。
そうですね。あと値段もそうだし、あとは日本モデルだけかわかんないですけど、ストレージサイズがかなりでかくなってた気がします。
ああ、そうですね。32MB のモデルが。
はい。32GB ね。
あ、ごめんなさい。
32MB だと多分万が一冊も入んない感じになっちゃうんで。
うん。
多分 US だとそんなみんな漫画買うわけでもないから、そんなにでかくないと思いますけど。
うん。
うん、
僕もそうですね。ほとんど見るのは早川とかの SF だけなんで。8ギガのモデルでいいかなって感じですけど。
僕はだから今回はパスなんですけど、まあ、大体ね、毎回 Kindle 出るたびに買ってる僕ではありますが、まあ重くなるのは嫌だし、サイズもまあ別に今ので満足してるし、防水もまあいいかなっていう感じで。
うん。
ですね。ただ、 周りの反応を見てると防水ついに来たかっていうのが多くて、やっぱりお風呂の構造が日本と US は違うと思うんですよ。
うん、
でうちの場合ですけど、お風呂のバスタブはトイレとかその洗面所とくっついてるので、お風呂で Kindle 読めますけども、読み終わったらその、なんて、脱衣所みたいなところにパって置いとけば別に水かかんないですよね。だけど多分日本ってこう浴室がこう、なんて、ドア開けてガチャって閉めてものすごいもわっとしてるっていう、そういう感じじゃないですか。だからあそこで本読んで、なんか置いておくっていうのはできないですもんね、基本。
ああ、そうですね。
防水じゃないモデルだった場合。
まあ、その、お風呂入りながら本読みたいなっていうのは、やっぱりありますよね。
うん。
この、僕も小学校の頃からずっと本をお風呂場で読めたらいいのになって何回も試してですね。この文庫本をビニール袋の中に入れてやってみたらいろいろしましたけど、これはっていう手はなかったんで。
シワシワになっちゃいますもんね。
そうそう。まあ理想の Kindle ではありますかね。
うん、いや、Kindle の紹介ページを Amazon.com と AmazonCOJP で比較してみるとすごいよくわかりますよ。もう日本ではこの防水っていうのをめちゃくちゃ売りにしてて、なんかお風呂に入ってる人がこう読んでる感じなんですよね、写真が。US だとまあそこまで推しではない。なんかプールサイドとかで読んでる人がいるけど、
ああ、なるほど。
別にプールサイドはそこまで水かかんないでしょって思うし。
まあアメリカンブローだと、そうですね。何十分も長風呂するって感じじゃ全然ないですし
ね。そうですね。カルチャーの違いもありますね。
うん。浅い。こうお湯も浅いですし、
そうですそうです。
うん。まあこれは僕的には買いですね。ずっとその前のモデルをなくしてから我慢しててですね。こう同じのをもう一回買うのは負けかなと。
うん。結構高いんですよね、でもね。
そう、値段は高いですけど、まあでも、今そのアマゾンで買うとクーポンがついてきてですね。数千円安くなるとか、いろいろ地道に。で、あとはその 3G のモデルを買うと100ドルくらい高くなるんですけども、意外と 3G 使わないんで Wi-Fi だけでいいかなとか。
僕は 3G はつけてないくて、ただ広告はなしにした方が良かった気がする。
ああ、そうっすね。
広告ありだと、ロックスクリーンだけだからいいじゃんって思ってたんですけど、毎回毎回スワイプしないといけないんですよね。広告を外すのに。で、それは、その広告なしモデルだとそのスワイプいらないんで、まあ、ワインタップいらなくなるっていうのはいいなと思って。
いいっすね。僕も広告もし、なしモデルですかね。
はい。Kindle は .com と .co.jp のアカウントをマージできるんですけど、僕はそれをやっていて、最近そのせいでいろんなものが動かなくなって、なんか、
マジっすか？
そろそろやめた方がいいのかもっていう気になってます。
あ、動かなくなるんですか？
ね、そこで Kindle Store でどのマーケットをメインにするかっていう設定があるんですよ。で、僕は Amazon.com なんだけど、Kindle は JP を使いますっていう設定ができるんですね。で、最初はそれでうまく動いてたっていうか、今も動いてるんですけど、その設定がなんか他のその、アマゾンにも影響を与えるんですよ。例えば Fire TV のマーケットも JP になっちゃうし、あと Alexa で使える機能の、そのアプリストアの機能も JP になっちゃうんですよ。で、だけど .com のアカウントだから US の機能を使おうとして、そこでコンフリクトが起きた結果、なんかメニューにあるんだけど、使おうとするとエラーになるみたいなのがもう頻発してて、それはね、アマゾンのサポートに電話してね、3日ぐらいしてそれが原因だ、いろんなアレクサとかが動かないんだってことが分かって、今やめたい感じになってます。
まあニッチな機能を使うと地雷にはまるって
そうそうそうで、なんで今からやる人はちゃんと JP と COM で素直にアカウント分けた方がいいよっていう気がします。はい、
僕はそうしてますね。よかった。
多分、戻すこともできると思うんだけど、なんかいろんなデバイスを再設定しなきゃいけないのが、 面倒だなと思ってそのままにしちゃってますけど。
ああ、戻すのは戻すのでまたコールセンターに電話してとか、そんな感じですかね。
あ、それはね、なんかウェブの画面からできます。
うん。
うん。どこのストアを使いますかみたいな画面があるんですよ。
ほうほう。
ただそこに、それやろうとするとね、なんか本が全部消えますみたいな結構ね、ショッキングなメッセージが出てくるんで困るなそれはと思いながらやってますけどね。
全部消えるってのは今まで買った、
うん、いや多分言いたいことはこれやるとコムと JP のアカウントがまた分かれるから、
うん、
今みたいにコムから JP の本を読んだりその逆はできなくなりますよっていうことが言いたいんだと思うんですよ、
うんうん、
だけどメッセージが結構なんかそんな親切に書いてなくて本棚の書籍はすべてアクセスできなくなりますみたいな書いてあるから
、
うーっていう感じでちょっとね、なりますけどね。
まあ一度魔獣合成したのを分けようっていうのは結構無理ゲーですよね。
いや、Amazon のアカウントシステムは本当わけわかんなくて、同じメールアドレスで違うパスワードにすると二つのアカウントになったりとかしますからね。
おぉ。
謎いんですよね。
うん。
はい。まあいいや。
というふうに。ニューキンドルオアシス期待ですね。
あれもう出てますよね。あれまだ出てない。
あもう出てるのか。ただ僕はまだ注文してないですね。もう出てるはずですね。
はい
はい。
じゃあ買ってみてください。
うん買ってみてみます。あの、うん、クリスマスプレゼント用にと考えてるんで。
ああなるほどね。
もうちょっと我慢ですね。はい。自分へのご褒美。はい。
はい。
とか、そんなですかね。
うん。もう一つ二つぐらいですか？もう、まあ二時間近くなってますけど。
だいぶいい時間ですね。
ええ。
なんとなく、最近長くなりすぎじゃないか感もあって。
それはまあ感じてはいますよ。
ええ。
ええ。
コンパクトにまとめようと思いつつ、また二時間。
ええ。
ええ、
しょちょいと話せそうなのは何だろうな。 Google ホームの話はこないだした気もするんですよね。
うんうんうん。
え、リモコンがうまく操作できないって話でしょ。
ああ、そうですね。Google ホーム、結局ですね、ちょっと話したのが今、ハーモニーリモートっていうの、ロジテックのデバイスですね。
ええ、
あれを使って、まあ、テレビとアンプと、それからケーブルテレビのモデムとか全部いっぺんに操作してんですけども、それをなんとか Google ホームで、うまい具合に操作できないかなっていうんで四苦八苦してる感じですね。
はい。
で、ハーモニーリモート自体は、その IFT でですね、操作できるんで、なんとか、そのハーモニーリモートを Google ホームからハーモニーリモートにテレビオンをさせるところまではいけたんですけども、で問題はその、テレビのオンをどうするかっていうんで、ハーモニーリモートっていうリモコンと、それからハーモニーハブっていうベースデバイスがあって、で IFT で操作できるのはハーモニーハブだけなんですね、
うん、
でテレビのオンオフは今までそのリモートの方から赤外線飛ばしてやってたんですけども、それをそのハーモニーハブから操作しようとすると、手詰まりになってですね、手としてはこの HDMI の HEC っていう、CEC かな、うん、その HDMI から信号を飛ばし HDMI がオンになったらテレビがオンになるっていう機能があるんですけども、
うん、
それを使おうとしてやろうとしたら、アンプ側で対応している機能がテレビがオンにわけわかんなくなってきましたね、テレビからアンプへの片道方向だけで、うん、アンプが起動したらテレビがオンするっていうのができなくて、
うん、
でそこは諦めてゴニョゴニョやって Chromecast を、次に発見したのがクロームキャストをテレビにつないでおけば、Google ホームからテレビをつけてって言うと、クロームキャスト経由でテレビがオンにできるっていうのを発見したんですけど、
はいはい、うん、
そうすると次に、詰まったのが、クロームキャストオンにすると自動的にクロームキャストオンの、そのクロームキャストのチャンネルになってしまうっていうところになって、で、結局、 今欲しいのはそのハーモニーリモートハブ用の赤外線ブラスターっていう別付けユニットで、で、それをその、買えるのは US の Amazon ストアだけで、日本にはまだ空輸してくれるベンダーがないと。
すごいヤックですね。
うん、ヤックですね。というんで、今後にご期待ください。理想的には Google フォームから全部やりたいと。
はい。うちはその問題は、なんか3ヶ月ぐらい前に、テレビを買い替えていろいろ解決しました。
おー、
うん。ソニーの Android TV は、そもそもアレクサ、エコーに対応したんですよ、この間。だからアレクサにテレビつけてって言えばつくし、あとはね、Android TV は HTTP サーバーが動いてて、それをハックした人がいるんですよね。で、ブラビア用に。なんで、カールとかで叩けるんですよ。その、チャンネル変えたりとか全部機能が、リモコンの機能は全部 HTTP を投げればできて、
おー、それいいっすね。
うん。それをMac から叩くようにしました。
ほうほう。あ、じゃあそのチャンネル番号もそのまんま、送れるっていうことですか？
うん。スクリプト書いて、電源を押して、入力切り替えて、チャンネル1、2、3を順番に押すみたいなのは、そのシェルスクリプトで、R を順番に叩けばできますね。
おー、なるほど。
うん。
ああ。
まあ僕はそこまではやってなくて、っていうかほとんどテレビを見ないから、テレビのその、テレビチャンネルは見なくて、Apple TV とかそういうのしか使ってないんで。
うん。
うん。それはその、うん。USB、Mac 用の USB デバイスでボタンを割り当てる、なんか、機能がついたやつがあるから、このボタンを押したら Apple TV がついて、このボタンを押したら Mac Mini がついて、みたいな、そういうのはやりましたね。
ああ、なるほど。いやー。まあなかなかヤックっぽい。
ヤックですね。Google ホームは思ったんですけど、僕 Google ホームまだ持ってなくて、Pixel 2買ったから、ミニがもうすぐ、タダでもらえるはずなんですけど、Pixel に載ってる Google アシスタントを使ってる限りで言うと、なんか何をするにもいろいろアカウントとか作んなきゃいけなくて結構めんどくさいっていうのが僕の印象ですね。
ああ、うん、アカウント、Google アカウント。
そう、なんか、クラウド上にあるサービスと、Google のアカウントを紐付けて、で、クラウド経由でなんかボタンをつけたり消したりとか、そういう感じなんですよ。Google ホームって。だけど、Alexa とか、ホームキットとかって、ローカルの、その、デバイスに直接いろいろ送れるので、そういう、SDK とかあればね。だからそっちの方が、安定して動くなっていうのが僕の今の印象です。
ああ、なるほど、なるほど。うん。
なんで、頑張ってください。
うん。
としか言えないけど。
もうなんか完全に手段と目的が逆転してる感ありますね。
はい。
まあ、楽しんでいっかっていう感じですけど。まあでももう2ステップくらい便利にならないと辛いなという感じですね。
うん。はい。
うん。まあそんなとこですかね。
うん。
うん。
まあいろいろまだありますけど。
うん。まあじゃあ最後に一つだけ、Adobe Max ってイベントがあってですね。
はいはい。
でまあおすすめはその、アドビの吉彦ことジェイソン・リバインさんのプレゼンテーションなんでですね。
ええ。
ぜひこれ見てみてください。
すごいテンションが高い人ですよね。
うんうん。
うん、
今回も歌ってます。
あれですか、なんかフォトショップとかの紹介ですか？
あの人プレミア担当の PM なのかな。
うん。
まあでアドビマーケットでコンテンツはフリーだぜと。ただし一部を除くっていう感じの歌を歌ってました。
いいですね。
うん、いいですね。いやー、あの人のプレゼンはすごくいいんでですね。おすすめですね。
はい、
うん。
この間ファストリーのイベント来てましたもんね、そういえば。日本行った時。
ああ、そうっすね。ええー。カツサンドが食べれるって聞いて行ったんですけど。まあ行ったら、見知った顔が、ミアンがなんか仕事してるって言うんでびっくりしましたね。
ええー。結構長いイベントで、昼から夜の7時ぐらいまでやってたのかな。
うんうん。
で、平日にもかかわらず結構いろんないっぱい人が来てくれたんで、びっくりしましたね。
うん。うん、いや、イベントはなかなか面白かったですね。
うん。
その、ウェブの HTTP のローレベルな話が続いて、 やっぱりローレベルの話は心が休まるって感じがしました。
前半は別にローレベルの話だけではなかったですけどね。
ああ、そうですね。うん。まあ、応用事例だったり、うん。お客さんの話があり。
うん。
うん、
あの、結構、ゲーム関係のアセットに使ってもらってるお客さんもいるんで。まあ、あの日のプレゼンでもグラニーさんとかはそうでしたけどね。
うん、うん。
まあ、だいぶ増えてきてますよ。
うん。こう、社長さんとかも来て、だいぶ力入れてる感がありましたね。
そうですね。やっぱ日本が今、盛り上がっているマーケットの一つって感じはありますね。特に日本がいいというよりは、まあ、浸透度とか知名度とかの問題もあると思いますけど。まあ、うちの会社はもう6年ぐらいやってるんで、ただヨーロッパとアメリカしか今までマーケティングほとんどしてこなかったから。
ああ、なるほど。
まあ、こういうイベントで日本のそういう会社にさんにもいろいろ知ってもらって、っていう感じですよね。これから。
うんうん。いや、まあ、その、なんでしょうね。いわゆる普通の CDN よりいろいろできることがあるんで、熱そうだな、という感じ
が。うん、そうですね。あのイベントでは日経さんがすごい、ファストリーの機能を使い倒すっていうプレゼンをされていて、スライドシェアかなんかに上がってるんで、後で。リンクを貼っときますけど、見てもらえるといいですね。
うんうん。
はい。
うん。なかなか面白かったです。まあ、あとは、奥和穂さんの、H2O の話ですかね。
うんうん。
うん、その辺とかも良かったですし。
まあ、今回初めてだったんですけど、多分来年以降、またやると思うんで、その時は告知しますけどね。
うん、うん。
はい。うん。っていうところでまだ半分ぐらいしか出ないですけど。
まあ、じゃあ、まあ前半はこんな感じでいいですかね。はい。
まとめるということで、ショーノートはリベルド FM スラッシュ194194にありますので見てください。サポーターとかのね、登録もお待ちしております。収録が終わった後すぐ、無編集の状態のファイルをダウンロード。ポッドキャストでダウンロードできますんで、そっちもお願いします。はい、では、白朗さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。